今日のキネマのおすすめは7月3日に公開されますロストクライム閃光、この映画を紹介したいと思います。物語は1968年12月10日、東京都府中市で起きました3億円強奪事件。迷宮入りした40年前のこの事件が現代に起きたある殺人事件と奇妙なリンクを見せまして、次第に予想もつかない真実が明らかになっていきます。日本映画のこの名作を作ってきたキャスト、スタッフが結集してついに完成した傑作サスペンス映画ロストクライム閃光。今日は劇中で事件を追う片桐慎二郎刑事役を演じていらっしゃいます渡辺大さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回の作品なんですけれども、もう本当最近のこう、はい、日本映画には珍しく本当に準備時間をしっかりこう設けて、撮影をしたというふうに聞いていますけれども、はい、渡辺さん自身もいろいろ相当準備時間かけられたんですか、
ね、そうですね、最近の映画はですね、なかなか物理的な問題とかですね、もあって1ヶ月ぐらいで撮る映画も珍しくなくなってきたんですよね。
早いですね。
はい、そういう中でですね、撮影自体は1ヶ月弱だったんですけれども、それプラス1ヶ月弱の、準備期間を設けさせていただきまして、
はい、
まあ、今回その僕が演じた片桐という役は剣道四段なので、剣道の稽古週 1,2 のペースで通わせていただいて、時間があれば、剣道着を着て、打ち込みをさせていただいたと。
ああ、そうだったんですね。
それからあとはカメラテストですよね。今回フィルムで使ってますから、なかなかちょっと照明の使い方とかがちょっとまたデジタルと違ったりするので、
なるほど、
まあ、そういうところをちょっと、スタッフの助手さんとかもですね、若い人たちはちょっとまだデジタルで慣れてる世代なので、それを慣らすためのカメラテストといいますか、そういうのをやったりとかですね、あとは本読みもそうですし、まあ、そういうのは結構よくあることなんですけれども、まあ、あとは、衣装合わせですよね。衣装合わせって結構自分の分しかやらないというか、他のところに行かないんですけども、まあ、監督はちょっと大ちゃん来なさいよって言われて、他の方々の衣装合わせに立ち会って、いろいろこうイメージを植え付けさせていただきましたね。いろんな方々の、まあ、撮影期間が短いので、顔を覚えて役名を覚えて、ね、人となりを覚えて人間関係をこう役の上でも作っていくということがなかなかやっぱり短い時間で作ると、そこでロスができてしまうので、そのロスを省くために、顔合わせと兼ねて僕全部出て、ほとんど出てですね、よろしくお願いしますと言って顔を覚えてもらって、で僕も、警察の人間の上司の人々はどういう格好で、どういうキャラクターで来るのかっていうことを、ちょっと見させていただきながら、僕もイメージを膨らませてきました。
はい、じゃあそのいろんな役者さんとの、絡みのシーンの説明なんかも、もうその時点からいろいろ監督とかからも説明があったような。
そうですね、だから、監督があの役はこういうキャラクターがいいかなとか、ああいうのはどうかなとかっていうのを言いながらどんどんやっていって、いきなりそこからこのシーンやってくれとか言われて、ムラムラつかむところいきなりやったりとか、もう相手の役者さんも結構びっくりしましたけどえ、ここでやるんですかみたいな感じで
いきなりみたいな、はい、なかなかやっぱ普段から当然ね、役の上とはいえですよ、コミュニケーションがやっぱり成り立ってないと、
はい、
呼吸とかもあるでしょうし。
そうですね、人となりが良かったのと相手のことをね、好きになったり憎んだりとかって、なかなかやっぱ時間かけて、やれれば僕はいいかなと思うので、そういう意味では非常に良かったですよね、そういうことができたのは。はい、
やりやすい、じゃあ環境をこう作りながらと、作ってもらいながらもあってというところですかね。
なかなかね、衣装合わせ見せてくださいとか、そういうことって役者から本人なかなか言い出せないことですからね。そういうのをなんかこう手を引っ張ってくれた監督は ありがたかったですね。
作品に対するね、やっぱりこう作りたいという気持ちのやっぱり強さをちょっと感じますね、やっぱりね。
そう、やっぱりだからやっぱ昭和の名監督ですから、やっぱり今のスタイルとはまたちょっと違うんですけども、非常に僕はもう平成を生きてる方が長い方ではあるんですけれども、非常にこう納得いくというか、もっとこれを今の現場で取り入れてもいいんじゃないかなっていう要素もたくさんあったので、非常にそこは勉強になりました。
なるほどですね。映画の冒頭の方ではですね、割と本当、新米というわけでもないんでしょうけども、若い感じの、こう刑事の片桐 さんなんですけどね、はい、作品の終わりの方ではもう本当にこうなんて言うんでしょうか、もう眼光もますます鋭くなって面構えがいいと言いますか、はい、男の刑事という感じがね、してくるわけなんですけれども、こう役者としてこの片桐刑事というのをどういうふうに捉えて作っていかれたんですか。
まあ、今まで僕がやってきた役っていうのは、非常にこの真面目というか実直な役が多かったんですよね。で今回ちょっと毛並みの違う役をやることになったなと思って、今までやってきたことと何が違うんだろうっていうことを考えたりとかした上で、まあ、この片桐っていう役は、まあ、作中ではかなりひどい粗暴な男をやることになりまして、
はい、
実際はあんまりやっちゃいけないんですけど、
ええ、
いろいろ自分の中で理不尽な衝動とかそういうものをですね、彼女にぶつけてしまったりとかですね、まあ、かなり男性はご理解いただけるかなというか、やる人はダメだけど、みたいな、
気持ちは僕もわからなくはない
そうですか
ですよ、
そういう風にやれたらいいなっていうのが、まあ、今回僕の中でずっと思っていて、じゃあそれをするにはどうしようかっていう話になった、自分の中でなって、でもそういう部分ってやっぱ男が持つなとか、俺もあるなって思った、そういう素の部分、まあ、もちろん人間っていうのは、そういう欲望とかそういう中の上に理性をかぶせてなんとか保って社会生活を生きてるわけじゃないですか、まあ、その部分ちょっとその理性を少しちょっとだけ覗いてあげて、まあ、その影の部分というかそういう部分を少しずつちょっと大きくしてみて、ちょっと自分を解放してあげようかなと思ったんです。解放してちょっとこう気持ちを大きく、少しわがままチックにやってみようかなっていうのがあって、まあ、そういうところが一つあったのと、まあ、先ほども言われましたけども作品の終わりで僕自身は、まあ、継承という気持ちでやっていまして、奥田瑛二さんが演じる滝口という刑事とコンビを組んでやるんですけれども、はい、滝口の背中を追ってこの事件を解決していくわけなんですけれども、それを経て成長していくんですよね、片桐っていうか、それがですね非常にこの僕と奥田さんの関係と似てるんですよね。僕も、まあ、奥田さんの背中を見て悩んだり成長 したんじゃないかなって思った部分があったので、でこの作品っていうのは非常にこう話のキーポイントキーポイントは順番でなりやすいようにこう、制作の皆さんも組んでくださったので、僕自身が奥田さん見て感じたこと得たこと成長したことっていうのをそのまま片桐に投影できた部分があるので、そういう意味でなんかこう逆つながりってよく言うんですよ、先にシーンやってから前に戻ってそうなるようにつながるっていう、
なるほど、
そうなんです、逆つながりっていう言葉をよく使うんですけども、それがなかったっていうのは非常にもしかしたら絵としては良かったのかなと思いますね。
なるほどですね、
はい、
確かにその言われてみると、はい、その刑事の世界の奥田さんと渡辺さんの関係というのは、はい、役者の世界の関係ともう本当一緒ですよね。
そうですね、
片やベテランのも大先輩で、
はい、
片やその、まあ、これからの若
い
人間というのその関係といいますか、
はい、まあ、作品の中ではね、その滝口の意思を片桐が継承するという図式ではあるんですね、まあ、だから逆に言うと僕はだから片桐に負けちゃいられないというか、継承しなきゃという強い意思はありましたよね。
映画の中では、まあ、その先輩の刑事と、
はい、
最初の方ではちょっと衝突と言いますかね、ちょっとぶつかったりとか、
はい、
いうこともありつつ、はい、だんだんその理解が深まって、
はい、
一緒にっていうようなこう形になっていきますよね、
役
者の部分では どうだったんですか。
奥田さんですか。奥田さんというのは本当に役を生きてらっしゃったなっていうイメージが非常に持ってまして、まあ、今回もいろいろ終わった後にお話ししてたんですけども、まあ、やっぱり滝口という役をですね、家の中でも家庭でもやってたそうで、それであんまり喋らなかったですね、現場でも。滝口という役はそんな喋らないだろうということもありましたし、
なるほど、
まあそれ僕も感じていて、あまり無駄話じゃないですけどそういうことはしなかったんですよね。でこうなんかこう自分の中でこう自問自答して役と 向き合って考えたりとかして、その貯めた時間をですね、なんかこう芝居で一気に解放するっていうやり方をしてましたね。まあ、それはもう奥田さんがもう先手取ってそういう風なルーティンワークをこうもう構築していったので、まあそれに僕も乗っかろうかなと思って、非常にあの緊張感の絶えない現場でありましたね。それがあの今回の作品は僕は良かったのかなと思うところであるんですけど、はい、
なるほどですね。渡辺さんのお父さん渡辺健さん、
はい、
もう奥田さんと共演してらっしゃいますけれども、はい、このお父さんの方からなんかあの奥田さんと一緒にやるときはこんなんがいいぞみたいな、
いやあの
そういうアドバイスみたいな、
いやあの、よろしく伝えといてって言われて、
あのあそれぐらいのもんですか。
あのもしよかったら今度ご飯でもみたいな話してたみたいで、
はいはい、
まあね、そこに言葉があるわけじゃないんですよね多分ね。なんかまあ奥田さんなんかはね、まあ、冗談でも、あの預かりますよっていうことはあのよくね皆さんあの取材とかの時もおっしゃってましたけど、まあ実際そんなことを言ってるわけでもないですし、あのなんかこう言わなくてやそういうことなんだろうなっていうイメージはありました。
なんかちょっとこうインタビューのコメントなんかではこう、俺がちょっとあの今度で育ててやるよみたいな風な話もちょっとこう出てきたりもしてたんですけども、はい、実際はじゃあもうそんなもう手取り足取りじゃないですけども、
ないです
ね、こうそういうのは別にあるわけじゃないんですね、はい、
奥田さん自身もねあの言ってましたけど、あの育てるなんてそういうなんかここはこうじゃないんだよっていうことっていうのは、あの奥田さんが言ってましたけど、俳優としてはおこがましいんじゃないかって自分でもおっしゃってて、やりたいようにやらせてそれを見守るってのが育てるってことかなともおっしゃってて、まあ、それは監督も一緒で、だからどっちかというとこう僕のアクション待ちでリアクションが返ってくるってことだったので、まあボールを壁にぶつけるときはね、あの速球じゃないと跳ね返ってこないなと一緒で、
なるほど、
だからあじゃあ僕がねあのしっかり投げないと、やっぱ返ってこないんだと、やっぱり僕がこう求めていかないと、あのもらえないんだ与えられないんだなっていうのも非常に思いまして、だからあのとにかくもう怒られても何でもしょうがないから、全力でやるしかないかなっていうのはある、ありましたね。
なるほどですね、はい、かたやその監督の伊藤監督なんですけれども、まあまあ誘拐報道ですとか花一門目ですとか、はい、本当たくさん傑作を作っていらっしゃる、もうまあ先ほど名監督という話もありましたが、はい、もう本当その通りだと思うんですけども、この監督は現場ではどういった感じの方なんですか。
そうですね、今回出てる拓磨さん、拓磨慎さんとか誘拐報道とかでご一緒されて、すごいしごかれたよなんて言われてトラウマになるぐらいだよってあのご自身がおっしゃってたのでは
い、
あの非常にドキドキはしてましたし、あの作る作品もねものすごい社会派で、なんていうんですか、すごいなんかぐわーっとパワーのある人じゃないと作れないだろうななんて思っていたら、
正直その僕ら一般からしますと、はい、ちょっと怖い人かなみたいなイメージがやっぱちょっとありますよね。
ちょっとなんかあったらコップ投げてき
そうすごいそう灰皿とかすぐ飛んできそうな、
そんなあれだったんですけど、非常に紳士というかもう男まあね、言ったらなんですけど、祖父と孫ぐらいの年の差はありましたし、非常になんていうのかな、優しく接してくれましたね。ただ先ほども言いましたけど、あの僕のアクション待ちをしてたの で、 で非常にだから僕も自分に対しての焦燥感もありましたし、でまあ結構こう淡々とフラットな感じではいるんですけども、要求するところは結構折れないというか、あのまあもちろんそれはねスタッフとかキャストのことを気遣って自分が要求を出してるってことなんですけど、そこはあまりこう曲げないというか、そういう強さはありましたね。だからそのなんていうの、静かに静かな強さを持ってましたね。逆にそれがかえって怖かった部分もあるんですけどね、はい、
なんかその静かな強さという雰囲気がなんか映画にもちょっと出るような感じがしますね。出てるような、
そうですね、非常にこの作品の中でも、淡々とした世界の中に非常に粛々と行われてる何かが見え隠れして、僕なんかこの作品のことを生き物人間のように見てるんで、なんかこの作品自体が非常に怖いもんだと思って見てますね。
なんかいろんな角度から本当 見れるし、
はい、
あのいろんなところで静かな何かがこう燃えて、
はい、
こう本当に静かに流れて、でもものすごいエネルギーをそれぞれが持っててみたいな。
そうですよね、
そういう雰囲気のがしますよね。
だからあの本当に怖かったですよね、この作品を作り終わった後って、
うんうん、
あのこんなにまがまがしいというか、おどろおどろしいというか、すごい毒々しい、
うん、
こんな作品が近年のこの中で作れたのかなっていうのは、非常に僕はあの見てて、やっぱり伊藤監督の怖さをちょっと知ったような気がしますよね、
うんうん、まあその物語自体ですね、やはりあの、はい、まあややこうちょっと、まあ時間もだいぶ経ったんで、
はい、
あの言葉口にする人も増えてきましたけれども、
はい、
やっぱちょっと一時期そのタブーに近いような3億円事件というものをね、うん、やっぱ扱ってるというところもやっぱありますよね、
はい、
あの映画のまあちょっと場面の話にちょっと戻っていくんですけれども、
はい、
あの拝見しまして、よく食べるシーンが本当多いなとちょっと思ったんですけど、
はい、
特に冒頭の方なんて、ラーメンを奥田さんの食べるシーンがあるじゃないですか、
はい、
あれもうずっとワンカットでしょ。
ワンカット長回しでして、一回、テストで実際食べて麻雀を測るっていうかなんですか、フィルムに残らない一杯がまずありまして、
はいはいはい、
でまず食べてみて、はい、まあこんなもんでしょうっていう
一杯目ですね、
こんなもんでいきましょうって、で次取りまして、
はい、
僕食べ終わって、パッてこう立ち上がって出て逃げようとしたところまでで、はいはい、フィルムが切れてしまって、
うわ
っ、はい、でまあ、はい、テイク2で一応 OK ということで、
あ、
まあだからあれは3杯目の僕だったんですけど、映画の中では。
いやいや、その割にこうガッツく感じがこうパッパッパッと、
もう味わってはなかったかもしれないですけどもうなんかとりあえず口の中に入れてしまおうみたいな、消化してしまおうみたいな。
あ、そうですか、
あれがでもね初日だったんですよ。
あれ初日ですか。
初日です。ただ非常に良かったなと思うのは、奥田さんとお芝居をこうガッツリやることがその日が初めてだったんですよ。本読みとかはいろいろあったんですけども、実際こうね
現場でっていうの
がやり合うってことがなかったので、うん、あそこでこうなんかこうなんていうんですかね、軽いこうジャブの打ち合いみたいなところのシーンだったんですよね、僕としては。なんかこうちょっと体温めようかなみたいな、あの関係性がこう、それがどんどんどんどんこう体がどんどん温まってって、熱くなってって燃えてってみたいな、
うい
う段階だと思ってたので、非常に僕としてはあのシーンが初めに起きたっていうのはあの嬉しかったんですよね。そこから あれが結構うまくいったせいか、あの奥田さんもあこれだったらいけるかなってちょっと思った。そうなんですよね。
あ、なるほどね、
はい、でね、順取りしてくれて結構嬉しかったとは言ったんですけども、結構制作の人も、狙ったのか何なのか分からないんですけども、
はい、
朝焼肉屋さんのシーンやらしてお昼休憩入って、
はい、
夕方はホルモン焼き屋さんのシーンありましたからねなぜ食べるシーンを1日2個も置くのかみたいなな
んか面白いですね。
いやさすが、ね、に肉はもうコリゴリになっちゃいましたねその日は
肉ばっかりいくらなんでも食べれないですよね。
もうあとだから何時間もいるわけですから。
そうですよね。
もうなんか髪の毛から何か油の匂いがベッタベタしちゃって2日3日取れなかったですからね、
は
あ、奥田さんと僕は。
食べ物のシーンってやっぱり普通のシーンと違ってですよ、
はい、
NG 出したらもう一回全部食べないといけないでしょ。
もちろんそうですね、つながってる部分は。
そうですよね。
そうなんですよ。でなるべくそのなんていうんですか、食べてるところから喋りたいっていうか、そのね、喋るところだけうまいこと、
はい、
間を抜くと、
ぽ
くないっていうような話とかもいっぱいされてて、まあたまさか僕が食べないで行ったシーンも一つあって、行ったカットもあって、焼肉屋のところで、
はい、
それたまたまちょっと偶然食べなかった部分、
食
べる麻雀と合わなかったんですけど、
はいはい、
なんか嘘ついてるみたいだなって監督に言われて、
あ
そうですねっつって、ちょっとじゃ食べるところからやり直していいですかって言って食べ直したりとか。
あそうですか、
非常にでも焼肉屋さんとかは美味しかったですけどね。
味は美味しかった。
おいおい、美味しかったです、ラーメン屋のおじさんもね、なんか僕が美味しそうに食べるの見て非常に嬉しくなったのが、どんどん具材が増えてって、ナルト 3つぐらい入れてくれちゃう。いやまあ嬉しかったですけどね
気持ちは嬉しいけど、
気持ちは嬉しかったですけど、 あの終わらないとね、うん、456っていく予定だったので、
そうですよね、
まあ、なるべくここはちょっと終わらせないとダメだなと思って、はい、
なるほどな、ちょっとその話を聞くとあのラーメンのシーンからちょっと面白い見方ができます ね。またそれはそれで、
まあ、今回そういうなんか食の欲とか人間の欲も結構描いてたので、あれ見てあのラーメン屋行きたくなった人とかもあのいたっていうってことは僕にとってはそうやっぱそういう風に見るんだなと思って改めてびっくりしましたけどね。
確かに食べるシーンとかいろんな、まあ、本当人間の欲のシーンみたいなもの本当よく出てきて、はい、面白いんですけれどもね、はい、渡辺さん的にまあ、選考の中でここちょっと見てほしいなっていう場面というのはありますか？
見てほしいというか感じ取ってほしいことは、うんうん、この作品自体僕はやっぱり生き物人間のようなものだと思っているのは、うんうん、非常にこう清廉潔白な部分があまりないんですよね。作品としての真っ白な部分が一つもないっていうのは、それは三億円事件に非常に似てるところがありまして、うんうん、三億円事件っていうのは当時は綺麗な犯罪と言われていたと、
うん、
犯罪なのになぜかヒーロー視されていたと、うん、非常に三億円事件を知らない僕らの世代にとって非常に不可解な事件、うん、なんでヒーローって呼ぶんだろうと思ってたんですけど、うん、まあそれがどんどんね、この作品ではヒーローという仮面がボロボロ剥がれ落ちていってですね、うん、負の部分が如実にこう表現されていく部分であるんですよ、うん、非常にこう人間というか人生というか、うん、そういうものに近いなと僕なんか思うんですよ、うんうん、だから最近なかなかないなと映画ないなと思うのはそういうところで、うん、最近の映画を見てる人たちにとって非常になんか違和感が非常に強いんじゃないかなとは思うんですよ。
なるほど。
ただその違和感が非常に何かこうリンクするというか、うん、なんか自分の人間というものとか、うん、人生というものに影響が出てくるんじゃないかなというか、最初は違和感からどんどんなんか自分のこうものにこう近づいてるっていうか、見てる人がなんかおどろおどろしいもんだけど、なんかそこに居心地の良さを覚えてしまうような、まあそういうこともなんかあるんじゃないかなと思うんで、まあね、三億円事件知らない人でも一回見てもらって、三億円というところにまずフォーカスを置かなくてもいいですから、なんかそういうところでこう作品に対してのマガマガしさとか独特しさっていうのに触れてほしいなっていうのありますね、うん、
なるほどですね、まあ、非常にこう人間をこう深くえぐるような部分もね、はい、感じもありましてですね、非常に見てて、ぐいぐい引き込まれて、はい、行く作品ですよね。
そうですね。だから、ね、映画っていうのはなんか僕なんかはファンタジーのような理想を追い求める作品もあれば、とことん現実を突きつけて、うんうん、これでもかっていうぐらい立ち直れなくなるような映画もあっていいと思うんで、うん、今回はそういう後者の作品だと思うんで、うん、なんか ある意味立ち直れなくなってもいいかなっていう、見てもらった人には、うん、そういう意味があるんじゃないかなと思いますね。
話はもうガラリと変わるんですけれども、
はい、
渡辺さんのプライベートでの、
はい、
まあ、ブログをね、
はい、
私拝見しましてですね、
はい
はい、大それたことは言えませんと、名前に引くちょっと引っ掛けてあるのかなと、
あんまり面白いかどうかちょっと分かんないですけど
を見てますとですね、はい、なんかプライベートで、
はい、
この熊本まで運転でいらっしゃったんです
ね。行きました行きました、仙高速使わせていただきました。
仙高速で
東京から、はいはい、金曜日の夜に出発して、
ええ、
その夜は神戸に泊まったんですよね。うちのちょっと実家が、神さんの実家があるんで、そこ泊まって、うん、1泊2日して、
ええ、
日曜日の夜から神戸を出て、うん、熊本まで行って、ええ、着いたのが朝7時っていう。
うわ、
でもそこから観光して、
ええ、
阿蘇ファームビレッジってところに、ドーム型のところに
泊
まりましたよ。
あそこに泊まったんですか。
はい、はい、あそこに泊まって、まあ、っていうのは、まあ僕の友人の、親戚が熊本にいるっていうことで、まあ、会いに行こうかっていうことで、じゃあ一緒に行こうよって言って行ったんですけど、修学旅行でも来たことあるんですよ。修学旅行が福岡、
はい、
熊本、宮崎だったので、草千里とか、
ほうほうほうほう、
その時はですね、ちょっとガスがかかっていて、
登
れなくて、下で馬パカパカしながら記念写真撮って終わっちゃったんですけど、
はい、
去年の夏は、行ってリベンジ果たして、河口も見ましたし、それからミルキーロードでしたっけ、
ミルクロード、
ミルクロード、そうそうそうそう、ミルクロードとか、はい、しまなみ海道とか、ああいうところも走りましたね。
これ全部 ダイソンの運転で。
全部僕です。もう多分1200キロぐらいじゃないですかね、多分あのトータル片道、ね、片道1200ぐらいだと思うんですけど。
さてそんなこう熊本にもこうちょっとこう縁もある渡辺さんなんですけれども、最後になりますけれども、このロストクライム先行を見る熊本の映画ファンの皆さんにですね、渡辺大さんからメッセージをお願いします。
はい、このロストクライム先行という映画はですね、昭和最大のミステリーと言われた3億円事件をテーマに扱った刑事サスペンスドラマです。非常に危険というか毒です。はっきり言って危険です。それを、見ていただけるのであれば本当に、嬉しいと思います。ぜひ、劇場の方に足を運んでみてください。非常に怖い現実が待ってます。
はい、ということで今日のキネマのおすすめは、ロストクライム先行7月3日に公開になります、主演の渡辺大さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。